はい、どうも、ポッドでエンジニア第32回始めます。大坪です。
はい、南です。
はい、田口です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は南さんが話があると。
あ、そうです。話があるというか、話は聞きたいという感じなんですけど、大坪くんは、はいはい、うちの会社の中でも、英語が結構できる人みたいな感じだと僕は思っていて、で、どういうふうにトレーニングとかをしてきたのかなっていうのをちょっと聞けたらなと前から思っていたので、この機会に話を聞いてみたいです。
なるほど。
じゃあ、英語のトレーニング方法についてって
ことですね。
それって言うと、ちょっと、あんまりこの汎用性があるというか、その、なんでしょうね、その再現性のある話ができるかちょっとわからない部分がいくつかあって。
ちなみに、大坪くんって、はい、トーイックとか何点ぐらいなんですか？
一回しか受けたことないんですけど、830ぐらいでしたね、確か。
なんかめっちゃできるわけでもないっていう。
めっちゃできるわけでもないです。これが大学、2年生だったかな。
あ、じゃあだいぶ前なんですか、ね、
だいぶ前だよね。最近受けようとしたら、そのコロナのせいで、なんか受けられなくなっちゃって。まあ、最近普通に学生とかでもなんか、トイック930ですみたいな人とか、ほいほいいるので。
まあまあまあ、トイックだと全然使えますね。
ちょっと、
でもなんか社内では結構、ネイティブスピーカーとよく話してるイメージがあるから。
よく話しています、
ね。英語できるってイメージがあるよね。
まあ、そのさっきちょっと再現性のある話がしづらいって言ったのは、僕留学してたことがあるんですよね。
なるほど。
イギリスに半年間ぐらいいたことがあって、まあその時に伸びた分っていうのは結構あるだろうなっていう印象はありますね。
だから留学も結構人によって違うというか、留学してたけど、あんまりみたいな人も世の中にいっぱいいるなと思っていて。
そうですね。なんか、それで言うと僕、留学で何が伸びたかっていうと、別に英語力はあんまり伸びなかったなと思ってて。というのも、このさっき言った TOEIC の800ちょっとっていう点数が、まあ、留学直後に受けたやつなんですよね。
うん、
で、留学直前に受けてないんですけど、模擬テストの予想スコアみたいなやつを、まあ、簡単に、もっと短いやつで受けたことがあって、その予想スコアが790とかだったんですよね。まあ、予想スコアなんで、こう、いろいろブレブレなところはあると思うんですけど、まあ、少なくとも点数だけで見ると、留学中にそんなに伸びてないっていうことが、まあ、一個わかるんですよね。
まあ、でも、ちょっと伸びたって感じ。
ちょっと伸びましたね。で、まあ、僕、留学行って何を学んだかというと、なんか、英語力というよりも、なんか、一応留学しましたと言った以上、なんか頑張って勉強せねばならないっていう、あの、プレッシャーと、その、まあ、一応半年間生き延びれたっていう自信を持って帰ってきたっていうのが大きいですかね。
なるほどね。なんで、そのプレッシャーみたいなものは、じゃあその後に生かされているんですか？
生かされてるとはまあ思いますね。
お
というのも、まあ、ちょいちょい、まあ、1ヶ月に1本ぐらいは、英語だけで字幕なしで映画を見るチャレンジみたいなことやってますね。
ああ、そうなんだ。字幕なしで僕見れないから、じゃ結構。
それでも、僕も見れるのそんな多くなくって、やっぱ軽いコメディの話とかが、まあ、ギリ見れるって感じですね。
コメディとか結構難しくない？なんていうか。
あ、でもまあなんか、その、途中で全く迷子になったりしないんですよね。その、例えばスパイ映画とか見ると、その、
はいはいはい、あ、絵を見ててある程度わかるみたいなところがあるんだ。
スパイ映画とかは、あ、さっきのあいつの発言ってことは、実はこいつがスパイなんだ、みたいな。そういうのあるじゃないですか。とか、その、この瞬間までに、その、核発射ミサイルってのを止めなくちゃいけないんだ、みたいな。それには2個のボタンがあって、それを同時に押す必要がある、みたいな。なんか、そんなの、なんかパッとわかんなかったら、もう、その後の話が全て、迷子なんで。
そうだね。なんか、せっかく伏線引いてくれてるのに、わかんなかったら、面白くないか。
まあ、コメディとかそのスラングとかで分からないことだらけのこと、まあ、あっても、あ、要はこの後振られるんだな、みたいなのが分かったりするんで、別になんか意外といけるんですよね。あと、それで言うとディズニーはいけますよ。ディズニーはおすすめですね。
ああ、なんか発音とかも結構綺麗なイメージがあるね。
それもあるし、もう表情とかが分かりやすすぎるし、もう悪役も出てきた瞬間悪役だなって分かるし、なんかそういうびっくりもないし、まあ、結構小さい子でも見れるように作ってあると思うので、なんか、僕もだからイギリスにいるときも映画館に行くとか頑張ってやってたんですけど、まあ、なかなか雰囲気でしか分かんなくて、あの、ハンガーゲームを見に行ったんですよ、ハンガーゲームを、イギリスで。 何もわかんない。
ゲームって すいません。あれって日本の映画ですか？
ん？
いや、あれはよくわかんないこと言って
る。あれは、まあ、英語で行われる映画ですね。
あ、そうなんですね。
あれが全然わかんなくてやべえなって思ったんですけど、あと、イミテーションゲームは普通にわかりましたね。
ちょっとスパイものに近い気がするけどね。
まあ、そうですね。まあ、ちょっと数学とかで、まあ、ちょっと理系に優しい用語だったっていうのは一個あるかもしれないですね。話としても実は結構分かりやすいので、なんか実はこいつがみたいなことあんまないんで。
ちなみになんか初見で英語で見て、入るんですか、はい、で、理解できなかったら日本語を見るみたいな感じ。
いろんなパターンがあります、ね。いけるって自信があるやつは、初っ端で見ますね。で、無理そうなやつは、まあ、一回日本語で見たやつを英語で見るっていうのをよくやりますね。で、例えば自信があるやつっていうのは、例えばさっき言ったディズニーは結構自信があって、ディズニー映画は、まあ、僕が初めて字幕なしで見れた映画もディズニー映画だったんですよね。フローズンなんですけど、アナ雪か。イギリスにいるときに見て、全然わかるわと思って、そこからディズニーはなんか得意分野ですね。
なるほど。まあ、同じディズニーだけど。
今、ごめんね、ごめんね。
どうぞどうぞ。
映画を見るっていうのが、まあ、一つ方法としてご紹介されているけど、それが中心っていう感じなんですか？
僕の場合は割とそれが中心ですね。最近は結構 YouTube が増えましたけど。
お、YouTube。
大体僕、家で YouTube 見るとき、まあ、半分以上は英語コンテンツを見るようにしてますね。
例えば
、まあ、僕 F1 が好きなので F1 の、ちょっと解説とかおさらいとか、それからあとエンジニアリング系、エンジニアリングってソフトウェアエンジニアリングにまあ、関わらず、例えば吊り橋はなぜあの構造がいいのかみたいな説明の話とか、それからその鍵のこの入れて回るような仕組みっていうのはどうやって作られているのかとか、そういったまあ、それを CG で再現したような話とか、まあ、そういうのを結構見てますね。
そういうのは、なんだろう、サブスクライブしているやつがあって、そこで流れてくるんですか？
まあ、多少やったらほとんどレコメンデーションがそれ一色になってくるんで、なんで、まあ、割とレコメンデーションを信じてますかね。なんで、今僕の YouTube を開くと、まあでも3分の1からぐらいかなが英語コンテンツですね。で、それを適当に見るっていう感じですね。結構スタンドアップコメディとかが流れてくるとかもあるんで、そういうの見たりをしてますね。あと、これやるときに結構やってるのが分かんなかったらなんかリピートして、まあ分かるようにするっていうのは結構やってる感じですかね。でまあ僕の勉強方法で言うと、まあ、映像コンテンツですね、ほとんどが。
なるほどですね。
これ多分高校時代からやってて、なんか、英語上手くなりたいから、英語の映画のセリフを頑張って理解するっていうのは、ずっとやってましたね。多分その前で言うと、洋楽の歌詞を頑張って理解するってやってましたね。
そうなんだ。
なんかよくわかんない曲1個引っ張ってきて、それを全部辞書引きながら訳していくみたいな。ってのはよくやってましたね。まあそういうコンテンツを理解できるようになるっていうのが一番大きいですかね。うん、ただあと
そのなんか
社内で結構話してるみたいなイメージもあるよね。
まあそれもちょっとありますね。英語話者とできるだけ話そうとはしていますね。
なんか個人的に自分が弱いなと思ってるのがボキャブラリーと会話の表現で、そういうのをどうしようかなっていうの結構思う時があって。
まあそれは本当そうなんですよね。ボキャブラリーは僕も結構悩みどころで、なんか、なんか一回センテンスとして組み立てたことがあることしか言えないなっていうのはすごい思っているので、 それと僕は結構映画からパクることは多いですかね。
なるほどね。じゃあ、映画っていうのは、いいんですね。その辺で。
あと、定型句を覚えて言うみたいなところあるよね、英語は。
そうですね。なんか僕、その定型句を爆発的に増やしたのが、まあ、これも映画の話なんですけど、ソーシャルネットワークって映画あるじゃないですか。
ありますね。
Facebook 創業秘話みたいなやつですね。2010年ぐらいかな。あれの台本をダウンロードしてきて、全部覚えたんですよね。
すごい。
で、なんか僕の喋る英語のなんか3分の1ぐらいはそこの構文から取ったやつな気がするぐらい、それを使ってますね。
すごい。
あと、プリズンブレイクもよくやったな。プリズンブレイクも結構頑張って何週かしましたね。
まあ、なんでその2つだったんですか、ちなみに。いや、なんか、まあ、結構いろんな議論とか、いろんなシーンがあって確かにいいなと思ったけど。
はいはいはい、ソーシャルネットワーク、まあ、プリズンブレイクは単純になんか気に入ったからなんですけど、ソーシャルネットワークに関しては、全文の台本が落ちてる数少ない映画なんですよね。
あ、なるほど。
なんか英語字
幕ってちなみに、そのセリフだけではなく、
はい。あ、セリフ以外も入ってます。そうです。例えば、ソーシャルネットワークのやつだったら、その最初の会話2、3本入った後に、その主人公のマークという男性は、ちょっとオタクっぽい、その人の話あんまり聞かない男性で、みたいなのが書いてあったりしますね。
まあ、まさに台本なんですね。
そうですね。で、まあ、それを落ちている数少ない映画であるっていうことと、あと会話がめちゃめちゃ多いんですよね。なんか、その会話がないシーンがほとんどないんで、そこも良かったですね。うんあと単純にソーシャルネットワークって映画自体が好きなんでっていう。まあ、こういう感じですね。あ結構その、映画って英語字幕で見ることもできるじゃないですか。で、最初は英語字幕で頑張って見てたんですけど、なんか結構抜かれるんですよね、いろんな表現が。あと、
省略されるってこと？
そうですね、省略されることも多いし、あとその、なんて発音してるかが面白いみたいなところもたまにあるので、例えば僕、そのソーシャルネットワークで言うと、1600っていう表現、ま、っていう数字を言うシーンがあるんですけど、1600を1600って言うんですよ。
うん、
なんか、うん、なるほど、そういう言い方もあるのかみたいなとかが結構、なんか面白かったりもするので、それって結構スクリプトに現れないんで、みたいなのが好きだったので、うんなんかその英語字幕じゃ物足りないのでその台本が全部載っているやつをそれを目を通しながら一個ずつやりたいっていう気持ちがあってそれにしましたね。で他にも探したんだけどソーシャルネットワークぐらいしか僕は発見してないんですよね。フルのスクリプトが落ちてるやつって、
まあ、確かに探したことがないけど基本的にはないものだよねそれって。
ないそう、ないんですよね。まあ、なんで、あれも、まあ、ちょっと合法なやつなのか、僕よく知らないですけど。
ちなみになんか、ネットフリックスって、
はい。
多分公式ではないんだと思うんだけど、Chrome のアドオンみたいなやつがあって、
はいはいはい、はい、ありますね。
全部字幕があって、日本語とか英語とかを表示してくれるっていう Chrome 拡張があるよね。
ありますね。なんか昔、昔、なんかそんなアプリ
使ってたんですよね。
なんか結構あれはいいなと思ってて、なんか僕の一つ、その、信じてることがあって、なんかその、さすがになんか、これ何回も聞きすぎて、まあ、当たり前に聞けるわってフレーズって、まあ、たまにあるじゃないですか。例えば、その、ハローって言われて、ハローの意味なんだっけとか絶対思わないし、
うん、
なんか、How are you って言われて、ハウだからみたいなこう一応思わないじゃないですか。なんかそんな感じでなんかノータイムで分かるフレーズをどれだけ増やすかっていうのが一個いいんじゃないかなと僕は思ってて、なんでそれで僕は映画1本分ノータイムで聞けるセンテンスがたまったので、まあ多少いけるようになったみたいなことを思ってますね、うん、なんでも僕は結構このその、まあ、映画1本覚えるとかなんかそういうことをして、なんかノータイムで理解できるフレーズを増やすっていうのはちょっと まあ、聞かれるたびにおすすめしてますね。
うん、
まあ僕の場合はそんな感じですかね。
いや、すごい参考になります。ありがとうございます。
まあ、とりあえずやんなきゃっていう気持ちと頑張るって気持ちがあればそれでいいんだと思ってますけど、結構あと僕の場合は何でしょうね、話せないということをあんまり恥ずかしく思わないっていうのはありますかね。とりあえず頑張るっていう、なんか別になんか割と会社の中だと僕が喋る人っていう認識あるんだと思うんですけど、別になんか無理やり英語話さなきゃいけないシチュエーションになった時に、いや君も同じぐらい喋れるじゃんって思うことよくあるんですよね。その人たちが喋ってるとこ全く見ないので、なんかもっと怖がらず喋ってみればいいんだと思いますけど、
うん、なんか留学とかだとそういう度胸みたいなところがつくイメージがありますね。
まあそれは
いっぱい喋らないと生活できないから、
できないですからね。いやもう一番やばかったのがサブウェイで、それイギリスだったので、あのあんまりこの口に合う食事が多くないんですよね。あと物価がめちゃめちゃ高かったんで、こう、マックかサブウェイにしか美味しいご飯がなかったんですよ。
辛い話ですね。
辛い話なんです。で、そうなってくると、うん、まあ僕は結構マック行ってたんですけど、まあマック行きすると飽きるんですよね。で、サブウェイに行くんですけど、サブウェイめちゃめちゃ質問されるんですよ。
うん、
で、サブウェイは何回行っても僕慣れなかったですね。
え、日本よりも質問される？
質問されます、質問されます。なんか、
え、玉ねぎ入れんのみたいなだけ。
そうそうそう、
じゃん日本だと。
え、てかその、じゃこれが欲しいんだよって言ったら、じゃ野菜何入れるって言われるんですよ。
あ、なんかそういうちょっとオープンな感じで聞かれるんだ。
そうそうそう、ね、じゃあ レタスとね、トマトとねみたいな、はい、キュウリはキューカンバーだよなみたいなことを思いながら頑張って。あとレタスが意外、ま、なんか通じないんですよ、その僕の発音だと。
うーん、
あ、少なくとも最初は
確かに難しそう。レタスって
レタス
難しい、カタカナのイメージがあるから。
そうそうそう、トマト
とかどういう発音なんだろう。
レタスなんですか、知らないけど。うん、それマジでそう、なんか意外と通じないんだよなっていう。だからそのなんか、あとオリーブとかも意外と通じなかったですね、僕のあれだと。
ああ、
まあみたいな、この苦労をするっていう、まあ、そういうとこで生きていかなくてはいけないっていうのは、まあ、ちょっとまあ、それでもなんとかなるっていう、その、なんか、度胸というか、あれはつきましたね。うん、まあ、でも逆に言うと、それぐらいなのかな。まあ、一個は喋るってことだと思いますけどね。
あ、でもさっきのなんか表現を積み重ねるっていうのはそうだなと思っていて、それはどうやろうかなっていうのを僕は結構。
それは？
考えていた。
あ、どうやるか。はいはいはいはい。
そうそうそう。で、まあ映画を見てとか、さっきのスクリプトが丸を押してるとかは知らなかったかな。すごい参考になります。
ぜひ。
これとてもいいです
ね。結構時間かかりそうだよね。スクリプト一本の映画読むとか。
そうですね。
なんか一冊の本読むぐらいのレベル、英語で。
僕は、その、見ながら暗唱していって、わかんねえってなったら、また初めからやり直すっていうのを、何週かしましたね。何週って多分、誇張じゃなくて100週ぐらいしたんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。
すごい。
多分。なんか最初の方はよく覚えてて、後ろの方はどんどん曖昧になっていくんですけど、今になってみると。最初は本当に、なんだろう、10回やっても最初8分も、最初8分ぐらいのシーンが僕は一番好きなんですけど、そのシーンも覚えきらないぐらいだったんですけど、
うん、
まあ少しずつ覚えていって、
うん、なんかウォンテッドリーで言うと、英会話にちょっと補助金が出るみたいなシステムが、うん、あれ 今ありますよね。
あ、ありますあります。
まだあると思っていて、なんか DMM 英会話とかやってる人が多いイメージだけど、
うん、
ありますね。いや僕もあれやろうって思いながらずっとできてないんですよね。
いや、なんか、今日の議題とは全然関係なく、先週ぐらいから始めたんですよ、
また。え、そうなんですか。
あ、はい。で、あの、1回30、25分のフリートークとかを、多分4回ぐらいやったっていう感じで、うん、なんか、30分だと結構、英語 に乗り切らずに終わるなっていうのはちょっと思っていて。
なるほど。
まあでも、まあ、もちょっとやったと思いますけど、なんか、
はいはい、
どういうトピックでやるか選べるじゃないですか。教材を使うとか使わないとか。
そうですね。なんか基本フリートークか、その教材を使ってニュースを読み込んでどう思いますかみたいなことをオープンで会話するかっていう。
なんかどれやるかとかでも結構変わりそうですよね。
うん。なんか僕の場合は結構、なんか自分でセンテンスをその場で作ることが結構時間かかっちゃうっていうのがあるので、フリートークが一番鍛えられる気がしますね。
それは1日30分しかできないんですか？
コースによります。
うん、
まあ、一番僕が使ってるベーシックなコースは1日1回25分で、まあ、上のコースだと1日2回とかがあるので、まあ、連続して入れたら大体1時間話せるみたいな感じかな。
なるほど。ああ、そう、まあそうですよね。まあなんか短いってなったら長くすればいいのではって単純に思ってしまって。
お金を払えば直るとき
あとなんか結構直してくれないことが、フリートークで不満に思ったことが、うん、なんとなく通じるじゃないですか。そのビデオでも映ってるし、はいはいはい、ちょっと ブロークンな英語でも通じてしまって、特に、いや、間違えてるなと思いながら、直されないで会話が進むっていうのはちょっと思いますね。うん、
まあ、それだと僕、ブロークンな英語で喋ることの方が最初に来てもいいんじゃないかなって僕は割と思ってるんですけどね。
まあ、まあ、確かに伝えるって意味だとそうかもしれない。
僕は、なんか、酒飲んだ方が英語力が上がるっていう気持ちがあって、まあ、多分実際には、その、自分のグラマーミステークに気づかなくなるってだけだと思うんですけど、
うん、
結局そ、まあ、その時の方が一番よく話してたし、それでいいんじゃないかなって割と。
いや、でも、英語ってそういうところあるもんね。
それでいいんじゃないかなと思いますけど。だって、子供だって、その、文法的に正しい、その、喋れるセンテンスを増やしていくんじゃなくて、ブロークにめちゃめちゃ喋って、それがいつの間にか、綺麗な日本語になっていく、英語になっていくって感じだと思うし、別にそれでいいんじゃないかなって、思ってますけどね。
なるほど、なるほど。
まあ、もちろんそれは、その、ちょっと怪しいなと思ったら、後で確認してみるみたいな。そういう復習の時間を持つっていうのは大人の場合は必須な気がしますけど。
うん、そうだね。復習がセットになってると多分ちょっとインプルーブメントがありそうだけど、楽しく25分話すだけだとなんか何も考えないと。
そうですね。なんか、まあ、僕も昔その、DMA 会話をやっていたので、でそれはどちらかというとその、まあ、話す気持ちとかをルーティンが整わなかったなと思っていて、なんかあんまり恐れなくなるみたいな話とか、やっぱなと思っているんですけど、さっき言ったボキャブラリーとか表現とかはそれだけだと身につかないなって結局思っていて、なんかインプットが別であって、それを練習する場所として捉えた方がいいなと考えていて、そのインプットをどうするかっていうのが関心の
ため。なるほど、なるほど。話せるかどうかを試す場所としてはいいけど。
そうですね。まあでもさっきのその、タイさんの文章を作る練習をするっていうのもすごくいいなとは思うんですけど。
なんかそれは僕結構割と実践したような気もしますね。なんか、割とイギリスにいるとき映画見て、それをなんか授業で使ってとかやってて、なんかそれやり、むしろやりすぎて、その、分かってないフレーズを使うなみたいなこと言われたことが何回かありますね。その文脈でそれはおかしいだろうみたいな、そうなんですかみたいな。
なんか日本でいうと外国人がいきなり言わざ使ってくる、
ちょ
っと
ずれてるみたいな、
そういう感じだよね。
みたいな。あと単語とかでもあり普通にありましたね。あなんかインプライっていう動詞こんな文脈で使えるのかと思って。
その
いや、それはインプライって言わないと。すいませんでした。みたいなのありましたね。
それはちゃんと指摘してくれるのはいいですね。
さっきの感じなんですけど、まあですね、
指摘してくれないと、やっぱ分かんないように。
まあでも、本当に伝わっ、レベル1で言うと伝わっていたら、まあ目的は達成してるので。
まあそうですよね。
まあそうですね。まあそれで言うと、僕は、なんか相手がその会話をする気があって、僕に付き合ってくれたら、会話が成立する状態にはあると思っていて、ただ、まあ、 ここからレベルを上げたいなっていう気持ちが取ったんですよ、まあ、
意見の違う相手に対して説得するとか、レベルが上がると辛いものがあるよね。
とても難しいです。
そうですね、やっぱテクニカルな話、まあ、テクニカルな話も割といけるけど、やっぱ抽象的な話がやっぱ一番難しいなと思ってて、
うん、
僕だとチームメイトに日本語はあんまり喋らない英語話者がいますけど、ワンオンワンとかでちょっと抽象的な話をするときにはちょっと詰まるなっていうのをよく思ってて、
うん、
なんか実装方法とかするときに、いやここはもうこの部分だけクラスに切り出してそこだけ頑張ってテスト追加してからマージした方がいいと思うよみたいな話とかは別になんか言えるんですけど、
うん、
なんかいやまあもうちょっとこの、まあ、根本的に解決するためにはまあやっぱりメタ的な視点を持って問題に取り組む必要があると思うんだよねみたいな話とか、いやわかんねえよみたいな、
うん、
のはありますね。でまあ一つ
難しいですねそれは。
まあでもなんか、うん、なんでしょうね、でも向上したいんだっていう気持ちを周りに伝えていくこと自体も大事な気はしますけどね。
おいいね。
例えば僕の場合は割とそういうことを言ってたので、英語登壇の機会があるからやらないみたいなのが結構来たりもした。まあ南さんもやってましたもんね。
まあそうだね、最近そういう機会。
英語登壇僕結構いいと思いますね、
うん、
そうやってなんかできるんだオーラを出すと勝手にできるようになるみたいな話もあると思います。
すごい。
なんか僕プログラミングでもそうだったんですね。僕プログラミング始めるときに全然できなかったんですけど、初めて独学でやってて、なんか知り合いの人になんかできるらしいじゃんみたいな、はいできますつって、なんかちょっとこういう仕事を頼みたい人いるらしいんで、あできますよつって、全くやったことなかったんですけど、できますできますって。
いい話だね。
って言って、なんとかしたっていう。僕はそれでレベル3、うん。なんか、そういうのでもいいんじゃないかなって。まず俺はできるようになりたいんだし、できるんだっていう感じを出していくこと。なんかそれはなんか僕のそもそも特質なのかもしれないですけどね。全員にその方法でやれって言ってもまあちょっとねえってとこあるかもしれないですけど。丹治さんは他には何やってるんですか？ DMM 英会話の他は。
英語に関して？
そうですね。
英語に関して僕
です。丹治さんもなんか載せる方みたいな感じですよね。僕はそういう印象を持っているんです。
どうですかね、特になんか勉強してないんですけど、僕なんかパートナーが中国語と英語話者なんですよ。日本人じゃなくて。
なるほど。
で、まあ2人で話すときは日本語で話すんだけど、時々僕の方から英語で話すっていうのをなんか遊びでやってて、で、相手が英語で話してきて。
日本語がネイティブではない。
え、何ですか？
日本語がネイティブではない。
シンガポール人なんで、日本語は、うんうん、まあ、後から身につけて、ペラペラになったって感じで。
なんか、そういう人見ると、なんか、辛い気持ちになりますよね、なんか、この。
すごい語学系の脳みそなんですよね。3カ国語ぐらいペラペラで、フランス語もちょっと話せるし、みたいな。
いや、なるほど。で、まあ、だからここで。
そこでスパーリングをしてるって感じですかね。
テキストでやり取りするときは何、日本語、
まあ、僕は遊びで英語で話しかけなければ日本語でやってるので、全く練習にならないんですよ。
でなんか、自分が、なんか日本語がペラペラ話せる、英語も、それ以外の母国語もいけるみたいな人見ると、ちょっと、うわ、やられたみたいな気持ちにちょっとなっちゃうことありますね。よく。
なんかタイプが違うんだなって思いながら。
いや、僕はもう一個増やしたいんですよ。なんか、とりあえず、まあ、その国で生きてはいけるわっていう言語をもう一個ぐらい。で、フランス語をちょっと、フランス語をちょっとやるとします。
フランス語なんかやってんの？
フランス語は、フランス語でもなんか、さっき僕の言った勉強方法っていうのがあんまり再現性ないなって思ってることの一つが、同じ方法でフランス語をやろうとしても、全くフランス語上達しないんですよね。まあ、話す場所はないんですよね。話す場所は一個ないっていうのはもう大きくありますけど、なんででもちょっとそこの差分としていろいろ探した結果、一個思ってるのは、やっぱ、その、高校英語ぐらいの文法はきちんと一回やった方がいいんじゃないかなっていうのは、
あ
ちょっと思って、
ね。僕もそうだなと思っていて、なんかベースの、頑張ったら理解できるみたいなところになるまでは、ちょっと勉強するしかないんじゃないかなって、言語に関しては。
とりあえずそこまではちゃんとやった上で、こういうよくわからんテクニックが効いてくるのかなっていうのはありますね。なんで僕がフランス語をマスターする頃には、もうちょっとこの、こうすればいいよっていうのが、自信を持っていいようになるかもしれないです。なんでフランス語、あと僕、さっきちょっと言ってなかったけど、英語でよくやってたのは、その、自分が持ってるデバイスの言語設定を全部英語にするっていうのをまずやってて、なんで最近はそれを全部フランス語にしたんですよ。全部フランス語にして、フランス語の映画で、その、スクリプトが全部落ちてるやつを拾ってきて、覚えてみて、使えるフレーズを取ってきてみたいなやってみて、これ英語と同じ方法で俺はいけるんだって思ったんですけど、いけないんですよね。おかしいなと思って。
それこそソーシャルネットワークのフランス版があったら、なんか英語も日本語も大体わかってるから、なんか理解が早そうだよなイメージがあるけど。
まあそういうのあるかもしれないです。まあ一回僕は日本語字幕で見た映画でそれをやってるんですけど、いや。むずっと思って。だからまあ、ちゃんと文法からやりますかね。お、通してるうちに残り1分になってしまった。
確かに。
はい。コットでエンジニア第32
回。面白かったですね。英語の勉強。
勉強になりました。
まあ、じゃあ僕がフランス語を喋るまでちょっと待っててください。
次回に期待。
次回までに。じゃあ頑張っておきます。はい。以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。